ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました。ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで、今週もドルプロです。よろしくお願いします。まあ、今週もドルプロだけど、前回と連続で収録はしてません。あれから1週間は経っておりますので、今週もね、皆さん聞いてくれてありがとうございます。よろしくお願いします。この前の配信で、ポッドキャストというか、ドルプロ、ダラプロ&ドルプロを、どういう場面でね、こう聞いてくださってますかと、話をしましたけれど、一番多かったのは通勤とか、移動時間に、聞いてくださっていると。あと、事務作業中とか、家でなんかいる時に聞いてくださってるみたいなことをが、なんか多かった気がします。はい。以前、ダラプロに、ゲストで出てくださった吉田ルビーさんは、なんかお店でかけて聞いてくれてるっていうのも以前聞いたことがあって、吉田さんがどんなお店でお勤めになられてるのかっていうのは、詳しく聞いてないんですけど、なんかお店でね、かかって、おるということなので、お店でねかけていただけるようなこう品がある番組をね、改めて目指したいとは思っておりますが、皆さん、これダラプロ、ドルプロはどこの媒体を使って聞いてくれてるんですかね。iTunes のドルプロダラプロのところだと、なんて評価の欄があってね、星何個つけるみたいなのと、それに対してコメントを書いてくださっていて、確かカテプロの前田さんもそこにコメントくださってたんですけど、それより前のコメントでね、プロレスの話しないならやめてしまえとかさ最近人が変わって面白くなくなったとかそんなね、辛辣なコメントも、ある中でのドルプロですので、こうやってね、そういう辛辣なコメントもある中で、頑張ってこう続けていって、こうね、いる放送を毎回聞いてくださってる皆さんは、本当にありがたいです。本当ありがとうございます。俺もね、ポッドキャスト自体は、通勤、に本当聞いております。で、昔サンダーヘタレイディオっていうね、番組に出ていたマサトさんがね、皆さんご存知かな、マサトさんね。今も出てないんだけど、マサトさんが、古いスマホを、それを言ったらこうウォークマン代わりに、当時ね、本当何年前かな、6、7年前ぐらいかな、なんかそれしてて、それをでポッドキャストにそこのデータをそこに入れ込んで聞いてるんだっていう風に言ってて、で当時もう使ってないアンドロイドのスマホが俺もと一個持ってたんで、それを言ったらウォークマン代わりみたいなにして、そこに俺のポッドキャストの全ての音源、ダラプロ、ドルプロだけじゃなくて、さっき言ったサンダーヘタレイディオとかさ、カテプロさんもシューティングスターラジオもさ、そうだし、あといろいろ聞いているね、いろんな放送があるわけよ。俺の好きな石川本間ブルーンの B サイドユアライフっていうのとかさ、 あとなんだろうな、森脇健児なんかやつもあったし、まあなんかその全部そこに、あとクリームシチューのね、当時オールナイトやってた時のポッドキャスト版のやつとかもデータを全部そこに集約してたの。じゃあさ、この間俺通勤の時ってリュック背負ってるんだけど、そのリュックの中にスマホは入れてたんだな。聞いてなかった。そう、移動中で雨が降ってきたんだけど、リュックの中にスマホは入れたまま、その、ポッドキャストが入ったスマホを入れたままで、すげえ降ってきて、ね、その濡れたままにしてて、俺その中にスマホ、そのポッドキャスト入りのスマホを入れ忘れたのを忘れちゃってて、何時間かして思い出したらもうびっちょびちょになってて電源が入らなくなったの。でこれ電源が入らないのは充電がなくなったからかなと思って、充電を挿すとなんかねバチバチ鳴り出して、おい、やべえって、まあ、ドコモなのね。だからドコモだから電源つけるとまずドコモのマークが出てきて、そこから立ち上がっていくんだけど、ドコモのマークまでは行くんだけど、そこから立ち上がらないみたいなが続いてて、おかしいなと思って、まあ、でもあんまりさやると漏電しちゃいけないからと思って、ちょっとそこで乾かしてね、改めてやるともううんともすんとも言わなくなったんで、ドルフィンのこのほんと10年以上にわたって貯め続けたポッドキャストデータが全てなくなりました。はい。あ、そうそう、なんだっけ、そのマサトさんとちかちゃんっていう方がやってた蜂蜜時っていうやつも全部そこに入れてたし、俺もうほんとね、ちょっとショックで本当にこれデータ修復できないのかな。まず電源が入らないからどうにもならないんだけど、中のハードディスクみたいなのだけみたいな残ってないんかね。どう思います皆さん。ちょっとそんなん詳しい方いたら教えてもらえません？スマホはもう電源入らないんだけど、その中にあるデータだけ欲しいの。そのポッドキャストの。もう、写真もな、子供の小さい子の写真いっぱい入れてたしな。まあちょっとそれね。ただね、これ一つ問題があって、これ完全復活されても困るのね。うん。エロ動画もさ、違法なやつじゃないって言ったらあれなのか、まあ、モザイクのかかったエロ動画ね、こう、ネット上に転がっているような動画をダウンロードして、さ、例えばホテル、出張で行ったホテルで、まあ、今時ないけど、昔はさ、フリー Wi-Fi がないようなところだった場合に、そのエロ動画使ってオナニーするっていうパターンもさ、一応保険として持ってきたくて、今はさ、もう、ペイ TV しなくても、ペイカード買わなくても、フリー Wi-Fi があるから、それでエロ動画見て、オナニーすりゃいいだけの話やんか。出張行った時とかね。だけど、フリー Wi-Fi がもしないような古いタイプの、ホテルとかね。あと、部屋によったちょっと Wi-Fi 弱いな、みたいな部屋の場合、角部屋みたいなんでね。の場合に、それ使ってオナニーすりゃいいっていう、それもね、結構な本数入ってるから、こう大々的に修理に出せないのよ。嫁には言ったの、このラジオのデータがなくなってショックだと。じゃあちょっと出せばいいやんか、修復みたいな感じで。何万、まあ、多分、お金はさ、修復できるんだろうけれど、でも出てきても困るようなものもあるから、そんな、お父さんとしてさ。そうなんですよね。ちょっと今それで、迷っておりますので。でもなんかちょっとそれ、なんかこういう復旧方法あるよとか教えてもらえたら嬉しいです。まあ最悪そのバレてもね、エロ動画なんで、嫁だけにバレるんであればいいかなと思ってますから、なんかそういうね、おすすめの業者さんとかあったら教えてください。はい。で、ですね、この間の週末がで3連休だったんですね。10月に、この2023年10月の2週目、週末。で、まず土曜日に、プロバスケットボールの B リーグっていうのをちょっと見に行ったんですよ。大阪のね、舞島にある、毎度大きにアリーナっていうね、 もうバスケ専用の会場なのかな、大阪エベッサっていう男子のチームがあって、ちょっとチケットをもらったんで行ってきたんです。あのもう言ったことあったかな、このドルプロで。実はこの春から、我が家の3人子供がいるうちの下2人の娘たちがバスケットボールを始めたんです。はい、で一番上は長男でしょ、高校生で、真ん中の中学生が学校のバスケ部に入って、一番下の小学生の娘が、地域のバスケットボールチームクラブかなに入ったんです。はい、で、まあ別にバスケを見るまあために、でちょっと盛り上がったやんがこの間、オリンピックの出場権がみたいなんで、でまあそういうのもあって、ちょっと行ってきたんですよ。まあ、俺自体は全くバスケットボール分かんなくて、スラムダンクとこのスニーカーブームでのエアジョーダンぐらいの知識しかなくて、今もバスケの、まあ、コーチっていうほどのことはしてないんだけど、お手伝いはしてんのね。俺バスケ本当分かんないから、そう、技術的なことは教えれないんで、そのお手伝いをこうどういうことやったらいいよっていう、まあ、監督コーチの方に指示を受けて、子供たちに、まあ、ボール出しとかさ一緒にやったりとかねをしているんだけど、でそこで入っているのが俺今エアジョーダン11っていうね、もうの金色金色の11履いてるから、これまあ自分たちの練習の時はいいんだけど、練習試合行ったりとかさ、試合会場行くとすげえ目立つのね。で俺マラソンのウェアを常にこう着てるから、まあなんかやってる感を出せるの。身長そんな高くないんだけど、171だからね、高くないんだけど、そのマラソンのウェアとかスポーツやってる感じのエアジョーダン11の金色だから、あいつすげえみたいな感じに今なっててそうなんですよね。でその毎度大きにアリーナにこの間土曜日行ってきて、初めてそのバスケのプロバスケの試合を見に行ったんだけど、例えばプロレスの会場だと、まあ、試合が行われていて、おのおのの選手のファンがいて、おのおの自由に応援するでしょ。でまあ一体感を持ってたら、なんとかコール、その選手のコールを送るやんか。田村、田村、なんで田村が出てきたかだけど、でまあ相手のコールがあったりさ、ね、ミヤト、ミヤト、まあ言うんたらね、田村対ミヤトだと。まあでもそんな感じでやるでしょ。だけど、このバスケ、まあ大阪エベッサのホーム球場じゃないな、ホーム体育館でやったので、もうなんか常にね、煽るアナウンサーみたいな人がいて、もうその声は全部聞こえてるのね。だからその人がもう常にこう応援するコールをやってくれるわけよ。まあ、バスケって、まあ、オフェンスを攻撃するときと守るとき、自分たちがボール持ってたら相手のリングに入れに行くか、その時はもう大阪エベッサチャチャチャチャチャっていうのを全部こうリードしてくれるの、大きな声で。だからみんなが応援しやすい。でチャチャチャチャチャをやるために、ハマちゃんが持ってそうなハリセンをね、こう全員にくれて、あれをみんな持ってがすげえ音も鳴るのよ。でまあ自分たちが守る側だとディフェンスチャチャチャ、ディフェンスチャチャチャみたいな感じで、なんかああやってやってくれると、すごく観客参加型のもうちょっと恥ずかしくて声出せないみたいなレベルはもう全くないの。もうまず大きな声が常に周りに響いてるから、だからまあ自分出さなくてもいいやって人は出さないだろうけれど、ちょっと恥ずかしいと思ってるような人でさえも声出せるし、なんだったら俺その一体のをさ、コールリーダーみたいになってたから、すげえ声出してたから常に先導してさ声出してて、常に声かれたんだよね。でその体育館に俺の座った2つ前ぐらいにさ、キリンの田村がいて、わかる？田村、キリンの田村、ホームレス中学生描いた方ね、田村がいてて、 で最初似てる人がいるなと思ったけど、何人かこう声かけに行ってて、で写真を一緒に撮ってったらね、ちょっとこう列になってたの。だからもうこれ本人やと思って、でちょっと途切れたぐらいにさ、ちょっと俺も声かけに行ったの。でも俺もほんとこれ恥ずかしい話、ずっと田村ではなくて俺なんか知らんけど川島って思ってて、川島さんちょっと写真お願いしますって言ったら、あ、ええでええでって、で俺川島ちゃうでって、田村やけどなって言われて、でまあまあええええ、よくあることやからって言われながら、こう写真をさにこやかに撮ってくれたんだけど、すげえ対応よくて、そう怒るわけでもなく、でもう常に笑顔で、多分30分ぐらい人が途切れなかったんじゃないかな。こうちょっと途切れることあってもまた次に来て行列になるみたいな感じで、なのでドルフィンの中ではキリン田村の評価すげえ高くなりました。はい、めちゃめちゃいい人なんで、皆さんももしどっかで見たらね、声かけてみてもいいかもしれないです。はい、うん、きっといい対応してくださると思いますので、あそこはね、まあ欧米に行くと違うかもしれないけどね、名前間違えるぐらいやったらまだ行けましたから、はい、いい人でした。うん、でこれも前回話をしたことなんだけど、上福ゆき上井のね写真集が出るっていう話をしたやんか。でその写真集自体もし買ったとしてもどこに隠そうかみたいなね話をしておって、でまあどんな写真集かなと思って Amazon かな、なんかサイトも見てみて、その出版社なのかな、じゃあ5枚ぐらいさこうサンプルの写真があって、でちょっとその買う購入ページみたいなまで飛んでみたらさ、いさ3000円ぐらいなので、3000円だとなんか生写真が1枚ついてきますと。で3冊購入で、その生写真が2枚と、1冊サイン入りで渡しますと。で5冊購入だととかね、で10冊購入パターンまであるわけよ。でまあまあ特典は良くなるんだよね、やっぱ購入数が多ければ多いほど、さそのサインの数が多くなったりとかさ、生写真の数が多くなったりとか、なんかいろんな特典がつくんだけど、同じ写真集をこんなにたくさんいるって、その特典欲しいがためにと思ってしまってですね、まあ、確かにその特典は欲しかったりするのかもしれないけど、同じ写真集でって、まあさ、グラビアの方のね、オーソドックスなこのね、戦略というか作戦なのかもしれないけれど、AV のさ、AV のね、どうだろう、買取マックスっていうのは大阪だけなのかな、信長書店は名古屋の方とからしかあったと思うんだけど、名古屋じゃなくて岡山にいる時かな、信長書店とかさ、まあそういうちょっとエロビデオ屋さん、まあ今エロ DVD 屋さんに、まあちょっとコロナのねタイミングになってからあんまないけど、昔はよくその AV 女優の方がイベントをしに来てさ、まあ、同じようなことあったの。それは知ってんのよ。知ってんだけど、その AV 女優の方も同じように、例えば、チェキか。チェキを取るんだったら DVD2 枚とか。で、もうちょっとあれだったら、水着撮影だったら3枚とかね。だけど、その同じ作品でなくてよかったりしたわけよね。こういくつか作品がある中で選んでもいいと。であればさ、まだそのオナニーする素材も変わってくるからいいんだけど、ちょっと同じ写真集の場合ちょっとそれ買いづらいねっていうので、何かもうちょっといい方法はねないのかなと思ってね。例えば種類変えちゃうとかさ、その写真集、まあ いくつか書類作るのもね、いきなりか、実績なかったらそんなにたくさん作れないかな。でも、なんかね、例えば昔 AKB であってさ、握手券がいっぱいついてるっていうんであればさ、その人と直に触れ合うことができるから買うのかな。でも同じ CD たくさんいらんわなって、まずでもその発想だよね。結局、売るためにどうするかっていう風になったら、でも、そんないらんよね、写真集。要は、久保田に撮られてもいいようの物質に置く用が一冊あってもさ、久保田も一冊でいいわけやんか。ね。久保田はお馴染みでしょ、皆さん。俺の物質に置いてた井上貴子の写真集を持って帰ったあの久保田よ。でも久保田もそんなに同じ写真集いらんはずだから、そうはね。どうしたらね、これちょっとね、どうかなと思って見てたんですよ。うん。はい。で、ちょうど今日はね、10月11日の水曜日に、収録をしておりますが、今日の、スポーツナビって皆さん見てます？スポーツナビの、格闘技コーナーのところに、まあ、出てたんだけど、どうやら昨日なのか一昨日だかに、新日本プロレスとスターダムが、戦略報告会なのかな、なんかこう売り上げと今後どうす、今の売り上げがどうで今後どうするみたいな、方針発表会、戦略報告会みたいなのを戦略発表会かなをしておったというニュースを見てですね。で、新日本に関してはこの直近の2023年度の売り上げっていうのが、コロナ直前の2019年と同程度に戻ってきたと。売り上げでいくと90何パーセントでほぼ同等まで戻ってきましたよと。ただし、チケット売り上げっていうのが、まあ、当時の6割ぐらい。まあ、ということは、チケット売り上げは6割ぐらいまでしか戻ってないんだけど、まあ、その他の売り上げがこうたくさんあるから、2019年、3、4年前と同じ同等まで来てるっていうことは、じゃあ今、今年、今年度の課題としては、有料の、チケット購入者を増やしていこうということで、そういう風なところが課題ですみたいなのが出てたのね。で、マーケットとしては、まあ、ちょっとアジアを、ターゲットにしていくみたいなところには書いてあって。で、行くと、そうそう。さっきの6割ぐらいしかチケット売り上げが戻ってきてない中で、じゃあ何でってなると、やっぱりこう、ワールドっていうような、配信の売り上げだったり、グッズの売り上げだよね、きっと。その、タレントとしてのって言っても、なかなかね、その露出してるようには見えないので、そうすると、あれだね、本当その配信だろうね、まあ、グッズもなのかね。まあ確かに俺も新日本のあれ言ったっけな、この間メルカリであれどっちショーだかヨーだかのあれショーかヨーなんかなが、ニューエラっていうとことコラボしたニューエラのキャップね。ベースボールキャップよ。ツバがさ、曲がってないタイプのやつ。まっすぐなやつね。メジャーリーガーみたいな。なんか矢印がさ、下向いてそうなマークのやつ。で、ツバのとこの裏に六本木 3K って書いてるやつなんだけど、それを1000円で買ったのすげえ綺麗なやつなんだけど、スナックパックって言って、後ろがサイズ変えれるやつ、ベリベリベリっていう穴で。あれが、おう、でも1000円だったらいいでしょ？結構もう1000円だったら汚れてもいいかなと思って、いろんな時に被ってはいるんだけどね。で、それ、そう、まあそう、まあそれは正規のとこじゃないにしても、まあグッズだよね。まあ、そういうのが売り上げが高いんだろうな。うん。で、スターダムに関してはなんだけど、 スターダムの売り上げね、2019年が、まあ、全体の売り上げで2億円。で、これ20年がないな、ちょっとなぜかわかんないけど、21年が 4.6 億円。2年で 2.3 倍ぐらいになってんだよね。で、2022年が10億円。なんと5倍。前年の約2倍、200%。3年前でいくと5倍。で、直近の2023年で15億円と。ということで、その4年前の7倍、7.5 倍。すごいね。いやー、スターダムに関しては、単純にもう、あれだろうね。まあ、グッズと、有料チケット料金の売り上げだろうね。すごいね。まあ、そもそもパイがさっきのさ、新日本とは、もしかしたら違うのかもしれない。パイっていうか、あの売り上げのね、額が違うにしても、まあ、もともと2億円しかなかったっていうのも、でも、2019年の段階でね、そこそこな気がしてたけど、で、2億円っていうことは、他の女子プロ団体ってもっと、なんだろうね、奥とは、奥なんか行ってないんだろうね。いやー、それちょっと見てね、びっくりはしました。この、なんちゅうの、スターダムの右肩上がりな売り上げの成長と、その、2019年の時は2億だから、他のプロレス、女子プロ団体なんかだと、もっともっと小さな額で、やってるんだなというのがなんかすごくよく分かった、その戦略発表会での数字を見たそんな感じをね思いました。そして今日ねそのスポーツナビ見てたら、来年の1月かな、1日だけ復活アルシオンっていうね、うん、アルシオンがなんか1日復活しますというのを深川由美さんが、やってましたね。記者会見をやってましたね。深川由美と、沖田ってあの、あそこ、ゼロワンに携わってた方。で、まず、ただ、この沖田が、このアルシオンの復活祭に絡んでいるということで、当時、なんかアドバイザーかなんかでやってた長谷川崎はもう絶対ここには関わられないんだなと。ね。この二人夫婦だったもんね。だからこっち大きい沖田が出るってことは長谷川崎出てこないなというのはもうこれ確定しましたね。で一応ねそこで、名前が出てたのが参加選手というか、秋野、レオン、山形優で吉田真理子、大向美智子、玉田理恵、深井由美、藤田愛、三幸亮、東牛空だったっけだね、北尾ゆかり、東田ゆか、チャパリタアサリ、八木ひろみ、ベイビー M と、おベイビー M ね、和田部なんとかさんだっけのが出ますということで、で、どうやらこれには、ロッシーも絡んでそうなので、そうなると、アジャコングが出てこないよね。アルシオンです、アジャは裁判したもんね。アルシオン、アジャ、ロッシーってその、なんていうの、辞める時のアングルでね、裁判もしておるし、で、あとここに出てきたのはガミも出てきてないんで、なんかしらやっぱ、ちょっと揉めた人たちが出てきてない。あとあれだ、浜田彩子。ね、あれはまあちょっと薬の話、薬だけ大麻だっけ。で、やっぱ、どうせならその辺も含めてやってくれれば、でも結構そこそこ集まってんだよ。でも、そこまで来るなら全員集めてほしいよね。で、これ集まるんであればすごく豪華なラインナップにもなるし、なんだったらね、俺も行きてえななんて思います。24年1月12日、新宿フェイス。はい、行きたいな、これ。だこれの後でこれがなくなって A to Z になるんだもんね、流れとして。はいはい、まあそういうことでございます。はい、ということで、皆さんがね、今日これを聞いてくれているということは、おい、あの話早くしろよと。もうそんな前置きはどうでもいいんだよと。前置きだけでお前ドルフィンよと。もう29分喋ってんじゃねえかというのはよくよく聞こえてきますが、予想外に俺も喋っちゃったんで、はい。報告をしますね。さっきね、土曜日はバスケ見に行きましたけど、日曜日。はい、先週の日曜日行ってきました。武藤敬司、蝶野正弘トークショー行ってきました。ちゃんと行ってきました。はい。当日は雨だったんですよ、大阪は。はい、傘さして。だから何っていう話やけど。まあ、梅田からね、あ、梅田、そう、大阪の梅田というところから徒歩10分ぐらいかな。のとこにあるスカイタワーっていう、二つのビルが40階ぐらいのところで繋がってるようなビルがね、こう、梅田にはあるんだけど、スカイタワーのウエストっていうね、左側にある方の、あ、左側そうやな。左側にある方の、どっちから見てだよね。確かに。まあでも、ウエストっていう方で、36階の会場でやりましてね。で、その、1階から36階まで上がって、で、その、会場、トークショーの会場まで行く間に、二人の控え室をちゃんと通れるのね。武藤敬司の控え室と蝶野正弘の控え室。なんだったら俺、おしっこ行くときに蝶野とすれ違ったからね。声かけていいのかわかんなくて。ここの場合、声かけていい、よかったのかな？そう、正解がわかんない。結局、どうしていいかわかんないから、まごまごして声かけれずでしたが。はい。横に、12名を座っていて、それが何列あったかな、12、3あったから、だいたい150人ぐらいが入っている、そんなに大きなスペースではないけど、でも150人いたとしたらよ、あれ確か9000円、まあ1万円、ざっくり1万円だとしても、まあ、150万円ぐらいのそこの売り上げがそこに立ってるわけだよね。はい。で、会場の一番前で、そのトークショーをするための机と椅子があって、一番後ろには物販会場があったんだね。で、蝶野はアリストトリストの T シャツ、ムタと、NWO の蝶野とムタがこうイラストで描かれたような、で、それを買うとサイン入りポートレートがもらえると。でも6000円。はい、買わない買わない、それは買わないな。前から言ってるように俺サインには興味ないんだよ。一緒写真撮りたい。で、まあ、さっき言ったようにね、それ参加するだけで9000円いります。で、スリーショット撮影サイン色紙、2人のねサインが入った色紙1枚もらえるんで5000円か。はい。ので、でもすでに俺スリーショット撮影の権利は持ってたんだけど、その物販コーナーでね、まあ、武藤はシャツというよりも本、なんだっけ、骨の髄までみたいな本とかさ、何冊か本売ってたんだけど、で、それとは別に、当日全部終わった後に、それぞれのツーショット撮影も、実はやりますよと。で、ツーショット撮影は1回、1人、あ、それぞれね、1人当たり2000円。って書いてあったから、じゃあ1枚ずつその権利を買おうと思ってね。はい、買いました。もう2000円、いや4000円払って、武藤の権利と蝶野の権利を買って、で、それと合計3回取れるなというところで、はい、トークショーが始まったわけなんです。1時からね、ちゃんと入場からさ始まってよ、蝶野はクラッシュチーム2000時代の前奏からのクラッシュと、武藤は直近のホールドアウト、前奏からのホールドアウトで出てきて、一応ね、超音のさ、クラッシュの場合超音コールってしづらいけど、やっぱホールドアウトは自然とみんな武藤コールするんだよね、やっぱしたいし。で、武藤コールが出て、こう2人でね、こう話をしてくださったんです。で、 前回のドルプロでもお伝えしたように、俺質問をさ13個揃えて、であれ全部パソコンで打ち直してね、全部打ち直して一つのレジュメにして持っていきました。はい。で前回の配信、前回金曜日にね配信した後に、リスナーさんのテルイゴディさんから、ご指摘をいただきまして、私ドルフィンテルイさんからせっかくいただいた質問を一つ見落としておりました。ここは慎んでお詫び申し上げたいと思います。テルイさんごめんなさい、マジでごめんなさい。いい質問だったので、ね、ちょっとね一応皆さんにお伝えしておきたいと思います。もし橋本慎也さんがこの世に一日だけ降臨したら、で、かっこ、お二人と同じだけ年を取った状態でと。今の60歳、長男この間還暦になったから、60歳ぐらいだよね。みんなが60歳になったこの状態で一日だけ降臨したら、三人で何をしたいですかと。というところのご質問が一個。はい。漏れておりました。本当に申し訳ございませんでした。はい。で、このテルイさんのこの質問も入れての14個をレジュメで、しかも雨が降るのが分かってたから、クリアファイルに入れて、いつでも取り出せるように、はいな状態で、スタンバっておりました。なんだったら俺、スマホの録音ボタンもいつでもこう、オンできるように。はい、したんです。はい。で、結論から言うよ。結論からいくと、なんとだよ。質問コーナーがなくなりました。武藤と長野の話が二人でこう盛り上がりすぎて、全然話が切れないの。司会進行は佐久間さんがやってくれてたんだけど、全然切れなくて、なんだったら、もう会場も使用時間も終了してしまうぐらいまでずっと二人喋ってて、そのツーショット撮影時間とかも押してしまいそうな感じだったから、っていうので、皆さん、ごめんなさい。ごめん。あんだけみんなに質問考えてもらったのに、なんと質問をする時間がなかったです。はい。なのでね、もし次、この同じようなタイミングがあれば、ぜひちょっともう一回チャレンジしたいと思う。もうだからこれ継続して持っとくからね。みんなからもらったこの質問は、本当でも申し訳ない。東京では、この青山で、定期的にこの武藤と長野のこのイベントってやってるんだって。で、今回、大阪では初めて、だったので、また定期的にやりたいねとは言ってくれてたから、もし次に来た時にその質問タイムがあればぜひしたいと思います。なんだったらこの12月に元長野と前田明、藤原義明のこの4人のトークショーがあるから、これちょっと面白そうじゃない？武藤長野組対、藤原、前田か。で、ね、UWF 引き抜きの話、武藤と長野が、入寮したあたりの時って、みんながどっかね、U なのかジャパンプロレスなのかに連れていかれるんじゃないかみたいなので、確かあったよね、そういう逸話が。で、武藤がいないと。だからあいつ、どっちかに行っちゃったんじゃないかと。部屋にいないからね。で、朝になっても帰ってことないしって。いや、夜中か。だからあいつ、やっぱどっちかに引き連れて行かれちゃったんだろうなと思ったら、千葉の栄町にドン荒川と橋本慎也と一緒に付属で行ってたっていう話とか、こういうのも あったでしょ。っていうような感じで、多分こうそんな話とか繰り広げたりとかさ、熊本のホテルの話とかだよね。多分きっとそんな話が繰り広げられると思うんで、結構面白そうなことをやるようなイベント会社、シャイニングっていうね、イベント会社だったんだけど、で、チラシをもらったんだけどさ、今度、だからそれもあるし、あと、ダンプ松本ブル中の長与千草っていう、この3人、もうこれは所詮ブックタワーだ。神田の。これも、 8500円プラス4000円、8500円で、フォーショット撮影だとプラス4000円いりますよ。だけどこれ結構いいよね。あとチャンヨタスペシャルトークライブっていうのこの青山であるね。いやでもこれちょっとなかなかね、金出すだけの価値はあったと思うんだよね。まず写真ね、あの俺のドルフィンツイッターもしくはダラプロ交流ラインの方には流しました。あとドルフィンの本名を知ってる人はドルフィンのフェイスブックの方にも、載せてますが、当日の、スリーショットね、武藤長のドルフィンのスリーショットで、武藤とのツーショット、長野とのツーショットの写真は上げております。ぜひ見てみてください。あのとても緊張して本当にね、あのよくよく考えたらさ、俺中学校1年生のね、1990年、武藤がさアメリカから凱旋帰国してオレンジのパンツでさ帰ってきて、東京ベイ NK ホールで長野と組んでよ、橋本真也、マサ斎藤組と戦って IWGP タッグの試合を、あ、じゃあタッグでの試合でベルトを取ったあの試合を見て武藤敬司が好きになりさ、プロレスももっと好きになりね、でそこから週刊プロレス買うところまでつながっていこうとした時には、やっぱり俺武藤敬司が好きだってさ、長野正弘が好きだったから、ほんと33年来大好きなおじさん、おじさんも46歳のおじさんがさ、60歳のおじさんにすごい緊張してて、もう顔がすげえ引きつって、もうガッチガチなのあの写真で、武藤と撮るときはもうどう、次に撮ったのが武藤とツーショットなんだけど、あ、一番最初はねスリーショットなので、次に武藤とツーショットだったんだけど、もうちょけた顔しようと思って口開けたら本当バカみたいな顔になってね、で普通に撮ろうと思って最後チョンと口をつぶって撮れたんだけど、もうね写真撮影タイムの時も終始緊張で震えたもんね。あのこの年になって、まあ例えばその俺どうだろうな、100人ぐらいを前にしたプレゼントかっていうのはまああるんだけど、言ってもそこ、まあ緊張はするけど、この間よりかは全然緊張しない。それをなんていうの、自分の、ね、中で決まったものがあるから、それ喋りゃいいだけかなと思ってんだけど、その武藤とか長野ってすごい緊張しました。はい、とても緊張しましたので、ぜひあのドルフィンの、その顔見てほしいと思いますね。あのなんかコメントもちょうだい本当に。はい、ということで、あの前回の前回までか、何週間にわたって何回かにわたって、盛り上げてきました武藤&長野のトークショーでの質問をしてくる、みんなの声を代弁して質問してこようとしてきましたが、なんと武藤長野の口が滑らかすぎて、話が止まらず質問コーナーがカットされるというね、まあこれもプロレスなんだろうね本当にこれもプロレスだよ、本当にね、本当にみんなごめん、ごめんなさい。またね、まだ機会があったらちょっとこれは、これ本当だよ、嘘つけってもしかしたら思ってる人いる、質問コーナーあったのに緊張して質問しなかっただろうって、そんなことないからね、本当に質問コーナーがなかったんだから、ちょっとこね、俺のこの台本作ってんだよプロレスなのに俺プロレスに台本用意して行ってたんだから、ちょっとこれさあ、レジュメちょっといるこの俺の用意したレジュメいる人いたら、レジュメ欲しいをさ、ちょっとツイッター X か、ちょっとハッシュタグレジュメ欲しいって言って書いてくださったらレジュメあげますよ、本当にいるならね、かもしくはこのダラプロ交流ラインも早いもん勝ちだよ、早いもん勝ちだって、俺これメモ帳で打ってファイル保存しないから、これ1個しかないんだからね、うん、なのでこれじゃあいるなら いるの？いらないよね。いらないけど、一旦ちょっと興味本位で聞いてみますね。この、俺が考えたじゃない。ごめん。ほんとごめん、みんなごめん。ダラプロのリスナーさん、みんなで考えた武藤長野に対する質問一覧表。カッコ、実際質問はできませんでしたが、カッコ閉じのレジュメ。はい。プレゼントします。いらんよな。きっといらんとも、一通もないと思うけど、興味本位で聞いてみます。早いもん勝ちなので。はい。欲しかったら欲しいって言ってみてください。はい。ということで。あ、でもその時、マジで、お送りするとなると、住所とか聞かなきゃいけないからね。それだけ。別に、俺悪いことしないけど、一旦個人情報みたいなのが出てくるから、名前と、住所、送り先だけ、ね。だから皆さんさ、ネット上、もしくは、SNS 上、ね、LINE とか X、Twitter は SNS だもんね。上では、仮の名前で一応、お互い呼び合ってるでしょ。俺ドルフィンだしさ、ね、そう、皆さんね、お名前がある中でなんか聞かなきゃいけないかもしれないけど、そこはご容赦くださいね。はい、ということで、今回はこれでね終了したいと思います。もう45分も喋ってるやん。ごめんなさいね、今回長くて。はい、ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、バイポイ。バイポイってなんだろうねさよなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジ